マタイによる福音書7章の7節から12節になります。新約聖書の11ページになります。後ろの方の11ページですね。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。今日はこの箇所から、求めなさい、探しなさい、叩きなさいというタイトルで岩本牧師の説明をします。
皆さんは、初めて教会に行ったとき、あるいはいらっしゃったとき、その時のことを覚えていらっしゃるでしょうか。中には今日が初めてという方もいらっしゃるかもしれません。もしですね、無理やり引っ張られてこられたんじゃないのであれば、きっと何かを求めて教会に来られたんじゃないかと思います。そしてそれはおそらく大金持ちになるためでも、有名人になるためでもなく、また名誉を得るためでもなかったんじゃないでしょうか。どうだったでしょうか。きっとですね、人生の意味とか生きることの意味であるとか、自分の存在の理由とか、なぜ生きているのかとか、そういうことを考えたいと思って来られたんじゃないかと思います。またそれを得たいと思って来られたんじゃないかと思うのです。魂の平安を求めて来られた方、あるいは病気や人生の苦しみからの解放ということを求めて来られた方もおられることでしょう。皆さん、お金が解決しないものを求めてきっと教会に来られたんじゃないのかなと私は思います。どうでしょうか。イエス様はそういう私たちに対して何ておっしゃっているか。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見出す。叩きなさい、そうすれば開かれるとおっしゃっている。神様を求めて、神様の解決を求めてやってきている私たち一人一人に対して、求めなさい、探しなさい、叩きなさいとおっしゃっている。そうすれば与えられ、見出し、そしてあなたのための門が開かれるというのです。あなたのために備えられている祝福がある。あなたに出会おうとしている神様がいる。あなたのために開かれる天の門があるというのです。今日はこの箇所を読んでますけれども、これ順番にこう連続で読んでます。これの少し前にイエス様は物質的な欲望の奴隷になってはいけないということを、お話になっている。だからまた、食べ物のことや着るもののことで思い煩うなということもおっしゃっている。だからここで求めなさい、探しなさい、叩きなさいとおっしゃるときに、それは何か自分の欲望を満たすために何かを求めるということでも、探すということでも、叩くということでも、門を叩くということでもないということが、それはわかります。じゃあ何を、ね、求めなさいと言ってるんでしょうか。僕たちは何かをいろいろ求めますけれども、ヤコブという人が、この旧約聖書のヤコブとは違って、新約聖書、その旧約聖書のヤコブの時からもう2000年ぐらい後に、ヤコブという人が、イエス様の弟子の集団の中に、主の兄弟ヤコブと言われる人ですけれども、その人が手紙を書いています。その中にこういう言葉がある。願い求めても与えられないという場合があるというんですね。願い求めても与えられないのは、自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからですっていう、そういう箇所もある。 だからイエス様が求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいとおっしゃるときに、何のために何を求めるのかということが非常に重要だということになると思うのです。イエス様は何のためにこの地にやってこられたんでしょうか。それは罪によって癒しめられた私たちの実存を回復するためです。私たちの存在を回復するためです。神の子の尊厳を私たちの中に回復するためにイエス様は来られました。イエス様はここで求めなさい、探しなさい、叩きなさいとおっしゃっているときに、あなたを神の子とする方がいるんだとおっしゃっているんです。そしてあなたの尊厳を回復する神様がいる、あなたの人生を祝福に満たす神様がいている、その方に求めなさい、求める者に神様はご自身を表してくださるというのです。でもね、どうしてイエス様はこんなに強くおっしゃったんでしょう。求めなさい、与えられるから、探しなさい、見出すから、門を叩きなさい、そうすれば天国の門はあなたの前に開かれるってイエス様本当に強い言葉でおっしゃっている。でどうしてこんなに強くおっしゃったか、それは私たちがねすぐに諦めるからです。諦めようとするからです。私たちは人生においていろんな失敗を通ってきました。また罪を犯しました。人に見えないこともあるでしょう。表面上は何もないように繕うことはまあできます。私は非常に上手です、そういうのは。ですけれども、でも決して自分の心の中を人にこう広げてですね、さあどうぞ見てくださいって言える人ってどれだけいるだろうかと思うのです。そういうような弱い部分というのは私たち一人一人全員が持っています。私も含めて全員が持っています。だからそんな自分はやっぱり神様はね、自分でもここは自分は自分のここは嫌って思うところってみんなあると思います。そういうところは神様は受け入れてくれないんじゃないかってやっぱりどうしても思ってしまうところがある。求めて教会に来てみたけれども、やっぱり自分はダメなんじゃないか、無理なんじゃないかと思うような心を少しね私たちは持っている部分があるような気がします。そういう私たちに向かってイエス様はおっしゃったんです。求めなさい、大丈夫だよ、求めなさい、探しなさい、天国の門を叩きなさいとおっしゃっている。それはあなたのためにもうすでに備えられた祝福があって、あなたのためにあなたに出会おうとして待ってる神様がいて、あなたのために開かれる天国の門があるからだとイエス様はおっしゃっている。さっき、招きの言葉でね、あの司会者の方に読んでいただいたエレミア書という、聖書の言葉があります。修法の方に印刷してありますので、ちょっと見ていただきたいと思いますけれども、エレミア書の29章の11節というところにこういう言葉がある。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われると言っています。心を尽くして私を求めるなら私に出会うと主はおっしゃっている、神様おっしゃっているというのです。これどういう状況でこの予言の言葉が語られたか、非常に重要です。これは偶像礼拝と不道徳のために国力が非常に低下したイスラエル、紀元前598年のことですに、バビロニア当時ですね、最強のバビロニア帝国によって滅ぼされて、多くの人々が捕虜となって捕囚となって異教の地バビロニアに連れて行かれた。その人たちに向かって預言者エレミアが励ましの言葉をかけているんです。イスラエルの地にしか神様はいない、異邦人の異教の国バビロニアには神様はいないとイスラエルの人たちは思っていたんです。そういう彼らに神様の声があった。 あなた方のために立てた計画がある。それは希望の計画だって言うんですね。彼らは自分たちが偶像を礼拝して神様を礼拝したくなって、そして非常に大きな罪を犯して、そして滅ぼされた。これは神様の罰だ。神様ももう私たちに良い計画なんか持ってなくて、これから自分たちに不幸を与えてしまわれるんじゃないかと彼らは思っていた。ところが預言者エレミアを通して神様は言われるんです。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものだというのです。そしてその時あなた方は私を呼び来て私に祈り求める。そして私はそれに聞くというのですね。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。罪によって隔てられているように見える神様と人間との関係、もう人が諦めてもうダメだと思うところに切り込んでいく、そしてご自身を表される神様がいるとエレミアは予言したのです。あなたが神はいない、こんなところには神はいないと思うようなところがあるかもしれない。しかしそんなところにも神はやってきて、あなたと出会い、あなたの神となるとエレミアは予言しました。それが神様の言葉だったのです。私これに近い経験をしたことがあります。私はですね、キリスト教伝道者の息子として生まれ育ちまして、生まれた時からずっとキリスト者として育てられました。で、小学生の時に、小学生ですよ、小学生低学年の時に、自覚的に信仰について自覚的に考えるようになりました。そしていずれキリスト伝道者になりたいという夢を持って、小学校4年生の時とかに学校の作文に書いてるんです。将来の夢とか、キリスト教の伝道者になりますとかって書いてるんですね。で、そういうような子供だったんですけども、一見順調のように見えますが、大学の3年生の時に、私は自分が持っている信仰がわからなくなりました。わからなくなった。で、小さい時から、自分が生まれ育った教団こそ、そのグループこそ日本の、そして世界のキリスト教会の、キリスト教の光になる、希望になる、新しい世界を切り開くものだと教えられて育って、そうやって信じてました。で、その教団というのは、その創始者の指導者の先生が非常にカリスマ的な方で、癒しの賜物であるとか、予言の賜物であるとか、そういうことを非常に秀でた人だった。だからそういうような、この私たちの教会こそが、キリスト教会の光になるみたいなね、そういう思いで育てたわけですけれども、その先生が亡くなった後、その教団はぐらついたんですね。ぐらついた、まあ、もちろんいろんな対立もありました。誰が後継者になるのかとかですね、そういうようなことも含めた対立など混乱がありました。そうすると私は小さい時からその教団の中でキリスト教を信じてきた、言うならば間接的にこう信じてたわけです。神様を直接見てたんじゃなくて、教会を通して神様を見てた。だから教会の方がぐらつくと自分の信仰がぐらつくわけです。そして私はね、その大学3年生の時にこういうふうに考えました。私はなぜ信仰を持っているのか。それは単に親が伝道してたから信仰を持っているんだ。そうですね、それは正しい。正しい。本当は正しくないんですけど、正しいように思いますよね。神様が導いてくれてるから信仰を持ってたんですよ。だけど僕はその時に親が、伝道者だったから信仰を持ってる。で、自分で人生の苦しみであるとか悲しみとか苦難とかそういうものを通って、自分で神様を求めて得た信仰じゃない、そういうものは偽物だと、そういうものは本当に力にならないと思って、すごく理屈通ってますよね。筋が通っているように思いますけれども、そういうふうに思って信仰を自分はしてなければいけないんじゃないかと思うようになった。でもそれは本当は表向きの理由だったんです。もっと自由に生きたかったんですね。 信仰を持っているとなんかこう自分の行動が制約されてしまうような感覚があった。それでもっともっと自由に、もっと悪いことも一生懸命じゃない、もっと思いっきり悪いこともできるようなっていうような感覚もなくはなかったですね。で、本当はですね、親から受け継いだものであろうと、自分で見出したものであろうと、信じる対象が本物だったら大丈夫なんです。信じる対象が本物だったら本物の信仰なんです。だけど私は、親から受け継いだものは違うっていうふうに、まあ、理屈を一生懸命考えて、そして神様を否定することにしたんですね。で、自分の判断で、自分が正しいと思う道を自分で選び取っていくならば、そこに仮に神様がいなくたって、それが正しい生き方だとかってね。聖書を読んでるよりも、神やサルトル読んでる方がかっこいいみたいな、そういうような、わかりますよね。そういうような、実存主義の哲学書とかです。そういうのを読んでる方が、大学生としてはかっこいいみたいな、そういうところがありました。で、当時ですね、私は、信仰を通して付き合っていた女性がいました。で、彼女はキリスト教を知らずに育ったんですけども、大学生の時私と同じゼミでした。で、合宿のコンパの時に、彼女が、私はお金や名誉はいらない。ただ心の平安が欲しいと言ったのがすごく心にかかって、で、彼女に、コンパの席で神様の愛だって話をしたんですね。本当に短いメッセージでしたけれども、そしたら彼女は、その時に、その言葉を聞いただけで、本当に体、存在のすべてが温かい毛布で包まれるような平安を得て、彼女は聖書なんか見たこともなかったのに、その場でクリスチャンになっちゃったんです。そして私は彼女をキリスト教の礼拝に誘い、また大学で一緒に聖書を読んだり、一緒に祈ったりしているうちに、こう、互いね、まあ、自然に惹かれるようになるわけです。ところがですね、こう、信仰がね、ぐらついてくると、彼女と付き合っていることが重荷になってくるんです。感覚的にわかるんじゃないかと思います。信仰があるから彼女と付き合っている。だけど、信仰がぐらついてくると、彼女と付き合わなきゃいけない理由がわからないみたいな変な理屈をね、男は考えるんですよ。それで、ある意味ね、彼女との関係を切らなかったら、神様との関係は切れない。というふうに思って、彼女を本当にこう傷つけて否定しました。で、私は信仰をつけて、信仰を捨てて、そして自分の欲望を追求する生き方を始めました。自由を手に入れたんです。で、他の女の子とデートをしたりもしてですね、最初は、よし、これで行くぞとかと思ってたんですが、しばらくして私は非常に具合が悪くなりました。毎晩のように悪夢を見ます。巨大な暗黒と暗闇の中に、虚無の中に自分自身の存在がスーッと吸い込まれていってなくなってしまうっていう夢を、ほぼ毎日のように見ました。で、私は当時東京で下宿をしていましたけれども、こう、布団を敷いてですね、4畳半の狭い下宿に布団を敷いて、こう寝ようとする。そうすると悪夢の予感が来るんですよ。悪夢の予感が来る。そうすると、悪夢の予感が来ると、ああ、またあいつが今日もやってくる。で、寝られないんです。で、寝られない。非常に恐ろしい夢だと。それで、毎晩のようにですね、夜になると酒屋に行くんですね。酒屋に行ってお酒を買ってきて、そしてその夜、ね、飲むお酒を、もう時間をかけて、飲んで夜の時間を潰すという、そういう生活を続けました。なぜ悪夢を見るようになったかはわかりませんけれども、自分を愛してくれている人を否定したという良心の呵責があったのかもしれない。あるいは霊的なことだったかもしれないし、ある種の睡眠障害にかかってたのかもしれません。いずれにしてもですね、その悪夢は間違いなく私の存在を蝕んでいきました。そして、さっきも言ったように、こう、お酒を飲みながら夜の時間を潰して明け方近くになって寝るという生活をこう続けているうちに、私は心も体も病んでいきました。で、私は大学からですね、徒歩5分というところに下宿してたんですけども、 大学に行かなくなりました。そして道を歩いているとこう失神しそうになって、自分の方からこう車の方にこう吸い込まれていくっていう、そういう感覚があったんですね。でまた自分が何のために存在しているかわからない、一生懸命言語学勉強しようとしてましたけども全く勉強もしなくなって、私を本当に可愛がってくれてた言語学の先生から、岩本君も言語学なんかやめちゃった方がいいんじゃない、そんなことだったらもうそんな勉強しないんだったら言語学なんかやめちゃいなさいよって言われるぐらいのありさまでした。で希望も夢も生きている意味もわからない、私は神様なしに自分で自立しなければいけないと思いました。しかしそこにあったのは虚しさと罪、そして絶望だけだったんです。体も病気になって、1980年から81年にかけての冬、ずっと床についたままでした。40度ぐらいの熱がこう出る、それでお医者さんに行って診察してもらって薬をもらって帰ってきて飲む。で1週間ぐらい経つと少し熱が下がる。でコインランドリーに行って洗濯をするわけですね。そうするとまた熱が上がる。でまたお医者さんに行くってことを何度も何度も、本当に何度も何度も繰り返しました。そして、当時高校受験をする中学生の家庭教師をしてましたけれども、行けなくなっちゃったんですね。家庭教師に行けない、ずっと熱が出て、そして受験前の一番大切な時に自分が動けなくなってしまって、私は彼を見捨てました。彼はその数ヶ月前にの夏にお父さんを急に亡くしてて、そして何とかしてあげたいっていう気持ちを私は非常に持ってたんですけども、少しでもいい高校にね入れるようにしてあげたいなと思ってたんですが、それもできずに本当に情けない状態でした。大学ではこの春に健康診断がありますけれども、春の健康診断で胸に2つ影があるという、そういう診断が出まして、私は呼び出されました。自分の心と生活の全てが破綻してたんです。毎晩のように悪夢を見る、酒を飲んで夜の時間を尽くし、外に出歩くのが怖い、体の具合も悪い、誰とも口を聞かない、そこにあるのは虚しさと絶望だけだったんです。聖書の中に罪の支払う報酬は死であるという、そういう言葉があります。罪の支払う報酬は死だという言葉がありますけれども、まさに私は罪の力に縛られて滅んでいこうとしていたのです。そんなある日、大学の図書館の前で、その以前私が自分のわがままで一方的に別れを告げた彼女とばったり出会ったんです。それでなんか私はまた彼女を傷つけるようなことを言ったようなんですね。言って自分が具合が悪いっていうことをこう言ったみたいなんです。そしたら彼女はすぐに手紙をくれました。まあいろいろ書いてあったんですけれども、あなたは人の持ってない能力があるかもしれない。人が持っていない知識も、多くの知識を持っているかもしれない。でも、なぜあなたは自分の力で生きようとするんですか？もし神様が愛なのなら、なぜその神様の愛に信頼して生きようとしないんですか？あなたのために祈っていますと書いてありました。自分の思いと欲望を貫くために一方的に捨てた彼女は、私のために祈ってくれてたんです。私はその手紙を覚えるまで読みました。そしてもし神様が愛なのなら、なぜその神様の愛に信頼して生きようとしないんですかという、その彼女の言葉が私の胸を貫きました。私は神様のところに帰らなければいけないと思ったのです。私は以前集っていた礼拝に帰りました。しかしいつまで経っても中高生の時に持っていた純粋な信仰の喜びっていうのは帰ってこなかった。何ヶ月も。で、相変わらず悪夢を見るし、虚しさと絶望は消えない。私は思いました。聖書の中に、あなたの与えられている冠、栄光をしっかりと保ちなさい。と書いてあるところがある。 だけど自分自身は与えられていた冠を自ら投げ捨てて信仰を捨ててしまった。もう自分にはその信仰の喜びというのは与えられないんじゃないか、もうダメなんじゃないか、せっかく与えられていたものを捨ててしまった、もうダメだと思ったのです。自分が悪いから、自分が神様の御心に反することをしたから、神様は私を救わないと私は思ったのです。このまま一生悪夢を見続けながら虚しさの中で生きていくことになるんだと私は本当に絶望しました。1981年の夏、2泊3日の特別集会が群馬県の水上温泉でありました。私は特に何かを期待してということではなかったんですけども、参加をすることにしました。小さい時からそういう特別習慣に行くってことは、習慣だったので、当時は体の具合も悪いし、具合が悪くて、勉強もしてないし、アルバイトもしてない。暇だったんです。暇だったから、別に行かない理由がないから行こうかと思って行きました。出発の前日また熱が出て、もうほとんど寝られなくて、徹夜に近い状況で解熱剤を飲みながら、その電車に乗ってね、水上まで行きました。しかしその水上の特別集会こそ、私が本当にイエス様と出会う時となったのです。その中で当時、東京の中で、伝道の働きをしていた、先生、T 先生という先生がいますけれども、高橋先生ですね、高橋先生という方がいらっしゃいましたが、その先生が今から百数十年前にハワイのモロカイ島というところで、ハンセン病の患者の方々のために生涯を捧げたカトリックの神父のジョーゼフ・ダニエン神父のことについてお話をなさいました。で、彼はベルギーで生まれて、若い時からカトリックを背負って立つ人物となるんじゃないかと言われるほど将来を嘱望された人だったんですけれども、そのダニエンは二十数歳でハワイに使わされることになりました。そしてハワイの教区をいろんなところを見て回るうちに、そのモロカイ島というところにハンセン病の患者の方々が全世界から集められて隔離されているところがあって、そこを見て、そこで彼らのために一生を捧げる決意をするのです。そこは三方をね、断崖絶壁で囲まれて、前は海という、そういう絶対逃げられないようなところなんですけれども、さながら生ける地獄のような状態だったと言います。そこには病気に対する偏見のために人に捨てられ、家族に捨てられ、全世界から捨てられ、絶望して心荒れた人々が住んでいました。無法地帯となって、ありとあらゆる犯罪とありとあらゆる不道徳がはびこる地なって、はびこる地であったと記録されています。でダニエンは彼らのために一生を捧げる決心をして、そしてモロカイ島に住み始めます。そして毎日海だらけになった体を洗ってあげて包帯を巻き、亡くなった方々の棺桶を作ります。33歳でモロカイ島に入り、49歳で亡くなるまでの16年間に実に1600個の棺桶を作ったと言います。そして生まれてくる子供たちは感染してませんから、彼らを隔離してそこで育て教育を授けます。しかし、ダニエンがどんなに神は愛だと言っても、彼らは反発して、それはお前にとっては神は愛だろう。健康な人間にとっては神は愛かもしれない。だけど、私たちハンセン病の人間にとっては神は鬼だ、神は悪魔だと彼らは言うのです。神が愛なんだったらどうして私たちはこんな思いをしなければいけないのかと言って、海にただれた体をこうなすりつけてくる、そういう状況だった。そのような中で彼は自らハンセン病に感染することを願うようになりました。彼は非常に体の強い人、健康な人でした。そしてハンセン病の病原菌というのは非常に感染力の弱いものなんです。だから彼はなかなか感染しなかったんですね。だけど彼は自分がハンセン病にかからなかったら彼らに神様の愛を伝えることはできないと思うようになって、そしてハンセン病にかかることを自ら願い祈るようになったといいます。 そしてある日発病し、自らハンセン病の患者として彼らに仕えるようになっていきます。以前のダミエルのメッセージは、ハンセン病のあなた方も神様を愛しているだった。だけど今ダミエルのメッセージは、世に捨てられた私たちを愛してくださっている神様がいるというメッセージに変わったのです。ダミエルの言葉は彼らの心に届きました。そして彼らは神様を信じるようになり、モロカイ島は神の国に変わっていくのです。ダミエルの碑文には次のように書いてあるそうです。彼は毛玉の人間に人間を神の子にしたと書いてあるということです。私はこの話を中学の時から知っていました。しかしその水上の集会で高橋先生がこの話をなさり、そしてキリストの歴史はこのような人々によって綴られ受け継がれてきたのです。私たちもイエス様の十字架の血を注がれ、許しの血を注がれ、そして新たにされ清められて、私たち自身が他の人のために自分を投げ出す人間となっていこうではありませんかと叫ばれた時に、私も本当にそういう人生を歩むものでありたいと願いました。そして祈りました。私は今言語学を勉強してますけれども、どうぞこの言語学の知識を用いて南の島に伝道に行くことができるように導いてくださいと祈ったのです。その南の話のについてはこの間の礼拝でお話したんですけれども、その時私の内側に何か新しいことが起こり始めたことを私は感じました。引き続き男性だけの集会があって、そのことを話になった高橋先生が私の上に手を置いて一言祈ってくださった。天のお父様、どうぞこの兄弟をその名前のように導いてくださいと祈ってくださった。私の名前エノクって言うんですけども、旧約聖書の中の人物の名前です。エノクは神と共に歩んだと書いてあります。神様が本当に喜んでくださるほど神と共に歩んで、そして肉体の死を見ずに天に移されたと聖書には書いてありますが、それほど神様に愛された、神様と共に歩んだと聖書に書いてある。で、私は祈りました。天のお父様、私はエノクです。旧約聖書のエノクがどんな時にもあなたと共に歩んだように、私もあなたと共に歩むものであらせてください。仮に苦難の人生があるかもしれない、しかしどんな時にもあなたと共に、あなたの十字架まであなたのそばにおらせてくださいと祈りました。私のすべてにイエス様の十字架の血、イエス様の命が注がれる、神の子イエスの血はすべての罪から私たちを清めるっていう聖書の言葉がありますけれども、神の子イエスの血はすべての罪から私たちを清めるっていう言葉がありますが、その聖書の言葉が大金の響きのように私の存在の中で鳴り響きました。そして完全な平安の中に私は入れられたのです。そしてそれと同時に、弱り死んだような私の細胞の一つ一つ、その一つ一つにイエス様の十字架の命が注がれて、それが蘇っていって、そして胸にあった二つの影がその場で消えてなくなったのが分かったのです。これ消えてなくなったと思ったっていうんじゃなくて、消えてなくなったのは分かるっていう、そういう世界があった。で、数ヶ月後に健康診断を受けた時には消えなくなっていました。私は全く新たにされたのです。私は新たにするイエス様の十字架の命、イエス様の十字架の血性がありました。私は自分の人生を諦めようとしてました。もうダメだと思った。だけど私を諦めない神様がいたのです。私たちは時に求めることを恐れます。自分は神様にふさわしくないんじゃないかと思うからです。罪を犯した、人を傷つけた、あんな悪いことをしてしまった、神様の喜ばないことをしてしまった、あるいは今もしてるかもしれない、そういう思いの中で、私たちは神は愛かもしれないけれども、神様と自分との間には大きな厚い壁がある、神様の愛は私には届かないと感じ、諦めの思いがやってくることがあります。しかしイエス様は私たちは諦めないのです。 イエス様の方が私たちは諦めてないのです。だからおっしゃるんです。あなたのための祝福があるよ、あなたに出会おうとしている神様がいるよ、あなたのために開かれる天の門があるんだよ、イエス様おっしゃる。だから求めなさい、ないものを求めろって言ってるんじゃないんです。あるから求めろとイエス様おっしゃってる。あるから探せ、開かれるから叩きなさいとイエス様はおっしゃってる。求め、探せ、叩けとおっしゃる、そのイエス様の言葉の背後には、そのような目には見えないけども本当に存在する、本当に実在する世界があって、あなたのために祝福が備えられているんだということをイエス様はおっしゃっているんです。求めなさい、探しなさい、叩きなさいとイエス様はおっしゃっていましたけれども、聖書を読むと神様の方こそ私たちを求め、私たちを探し、私たちの心の扉を叩いておられるということが書いてあります。人類の始祖アダムとエバは神様が食べてはいけないとお命じになった善悪の知識の好みを食べて罪を犯しました。そして神様の目を逃れて、罪を犯した姿が神様に見えないようにと思って隠れました。しかしそういうアダムとエバを神様は求められたのです。アダムにあなたはどこにいるのか。それは罪を犯したアダムとエバを罰するためではありません。罪を犯して非常に惨めな状態になっているかもしれないけど、あなたに与えられる解決があるということを教えるために、神様との関係にもう一度立ち返るようにと神様はアダムとエバを求められたのです。そして彼らの恥を隠すために皮の衣を与えて彼らにお着せになりました。またイエス様は言われました。群れから離れて迷子になった一匹、たった一匹の羊を見つけるために99匹の羊を野に置いたまま、その一匹を探しに行くとイエス様はおっしゃったのです。そしてその一匹が見つかる、その一匹が見つかるまで探し出し、見つかるまで探し、そして見つかったらそれを抱きかかえ背負って担いで帰ってきて、さあ皆さん喜んでください、失っていた羊を見出しましたと、あなただって言わないでしょうかとイエス様おっしゃったのです。私たちを探してくださる、私たちが私はもうダメだと言って一人で穴の中に落ちているようなことがあっても、それを見つかるまで探す神様がいるんだとイエス様おっしゃっている。そして最後に、黙示録というところがありますけれども、そこでイエス様は次のように言っておられます。主法の方に書いておきましたが、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうと。食事をするというのは最も親密な祝福された関係を表します。イエス様が私たちの心の戸の外に立ってドアを叩いておられるというんです。私だ、開けてくれと、私と食事の喜びを共にしなさい、私と共に生きなさい、祝福を受けなさいとおっしゃっているのです。私たちを求め、私たちを探し、私たちの心の扉を叩いておられるイエス様がいる。イエス様ご自身が探し、求め、叩いておられるから私たちに言われるんです。あなたも求めなさい、あなたも探しなさい、あなたも叩きなさいと。そしてイエス様に出会い、神の子としての実存と尊厳を回復していただいた私たちは、癒しめられて苦しんでいる方々、まだ愛を知らずに悲しみと孤独の中に倒れている方々の必要を満たし、彼らを生かし、命と喜びに彼らが満たされるようになるために具体的な支援をしていくものでありたいと願うのです。そのために私たち自身が彼らのために天国の門を叩く、天国を求める神様の、神の国と神の義を求めることが必要なのです。私たちがイエス様の愛に満たされ、イエス様の命に満たされる必要があります。私のために天の門が開かれるように祈って、天の門を祈りによって開いてくれた 女性がいたのです。私のために、私の救いのために祈り続けてくれた両親がいたのです。そして高橋先生が私のために求めて探し讃えてくださった。だから私はイエス様と出会うことができたのです。イエス様は言われます。マタイの福音書に戻りますが、7章の12節にこう言っておられる。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。律法と預言者というのは旧約聖書全体を指しています。聖書の主張こそまさにこれなんだというのです。私たちが救われるために、先輩が、また友達が祈ってくれた。彼らが私たちのために天国の門を叩いてくれたんです。それによって私たちは神様と出会い、神様の愛を知ることができました。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者だ。これこそ聖書の教えなのだと。皆さんどうぞ求めよ、探せよ、叩けよとおっしゃる方に本当に出会っていただきたいと私は心から願います。この方を求めてください。この方を探してください。天国の門を叩いてください。あなたに出会う方がおられるからです。あなたの必要を満たし、あなたに神の子の実像を与え、あなたを尊厳で満たす方がおられるからです。あなたが諦めようとしても、あなたを諦めないイエス様がいます。あなたとの関係を求め、あなたの全てを許し生かすためにあなたを探し、あなたを永遠という絆、永遠の時間の中での永遠の絆の中であなたをしっかりと握って決して離さない愛の方がおられるのです。イエス様は言われます。人の子、すなわちイエス様ですね、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。天のお父様、本当に絶望の中でもう救われることはない、喜びに満たされることはないと諦めていた、こんな私を諦めなかったあなたがいたからこそ私は救われました。主イエス様、そのあなたが今私にさらに求めなさい、探しなさい、叩きなさいとおっしゃってくださっていることを感謝いたします。天のお父様、私たち一人一人いろんなところを通ってきて、失敗の記憶もあるでしょう、罪の記憶もあるでしょう。しかしそういうものをはるかに超えて、あなたご自身がすでに祝福を備えてくださっていて、出会おうとして待ってくださっていて、開こうとしてドアのそばで待っていてくださることを本当にありがとうございます。天のお父様、どうぞ私たちの思いをはるかに超えて、あなたが備えておられる祝福をどうぞ一人一人に与えてくださいますようにお願いいたします。そして本当に生きていることの喜び、存在することの感謝、天のお父様、あなたの子供とされることの絶大な喜びをお一人お一人の上に豊かに豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。天のお父様、本当にこれまでの失敗のすべてを許してくださっているあなたの十字架の父を本当に受けて、天のお父様、安心してこの世の生涯を歩くことができますように、あなたと共に喜びに満たされて生きることができますように、一人一人を祝福してください。心から感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。